さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。皆様新年明けましておめでとうございます。今年もね、はい、1年間頑張っていきますのでどうかよろしくお願いしますということでね、まだまだまだまだ開け直したいんですよね、新年に関しては。まだもうあと2週ぐらいは明けましておめでとうございますを言わないとおめでたい気持ちにならないから、なかなかなかなかまだ気持ちの上ではおめでたいなっていうふうにはなってないわけですよ。だってそれはそうですよ。私なんかもう1月1日から残業の嵐ですから、今すごいのが来てますよ今本当に。ものすごい残業のもう
ビッグウェーブが
ビッグウェーブが来てるわけですよ本当に。残業前線がもう到来してるわけですよ今。
おい、はいはいはい、
それそうですよ。だってもうね今年から、正社員ですからね。
もうそうですね。
まあこの間話しましたけど、まあ、うちのね、もう本当に尊敬する社長が私のこと拾ってくださいましたから。いや笠原くん、何ちょっと今笑ったのかな。笠原くん、なんで今
そんなな
んか今、いや本当に心から尊敬してる。もう私のあれですか、恩人ですから。こんな人間を正社員に引き上げてくださった恩人ですから、もうこれからはもう私はもう社長の右肘として頑張っていきますから、もう生涯この身を社長の右肘のドリルとしてですね、社長が敵にエルボーをかますときは私が一番先頭になってぶつかっていくつもりで働きますから、
はい、
びっくりするが忙しいよもう本当に、うん、もういきなり何ちゅう話してんだっていうとこだけどさ、笠原くんもうあの鼻水すごい今日出てるから鼻かんでいいよ。もうすごい、
そう、ね、
もう開始早々 DJ の仕事の愚痴と AD の鼻汁が垂れる音ってもうあの今 YouTube 難しい時代だみたいのこないだ読んだよ俺、ネットの記事で。今すごく YouTube ってもう YouTuber の数も増えてるし、競争がえぐいことになってて、なんか人気 YouTuber の人たちももうみんなすごい軒並み収益が下がってて苦労してるみたいなさ。なんか前世紀、まあ、とある人気 YouTuber は前世紀のなんか5分の1ぐらいまで収益が落ちちゃってるみたいな。まあそれはしょうがない。だって芸能人とかもどんどん参入してきてさ、どんどんいろんなこう動画とか増えて、みんないろいろまあ試行錯誤して戦ってる中で、やっぱりどうしてもそういう風に、個人の再生数みたいな落ちていくって、その中でどう生き残っていくかみたいな記事読んだところで AD の鼻汁の音を聞かせながら仕事が辛いみたいな話をしている YouTube がね、 YouTuber が生き残れるわけないじゃんこの先。7分後にチャンネルバンされる可能性あるわけだよ、こんなことをやってたら。もう Google の AI が、まあお利口な AI がね、優秀でしょうがない、もう Google の社員たちにまあ手塩をかけて育てられたもうお坊ちゃま AI がいらないチャンネルがあるって判断して消される可能性があるんだから、本当にこんなことを言ってたら。笠原くんいいよ、鼻すごい今日あれなんでしょ、もうジャバジャバの日なんでしょ。
ジャバジャバの日、
鼻噛みながら
ジャバジャバの日ってのも違うかもしれないけどね。
いやなんか時代はショート動画だっていうのをさ見てさ、
でそう
ですね、なんか YouTube 今日その配信開始する前にさ、その自分の YouTube の設定画面みたいなの開いたら、なんかもう真っ赤な字でさ、なんかこの新しい利用規約に同意しろみたいなのが出てくるわけ、エラーみたいなやつ、なんか新しいその利用規約に同意しないともうどうなるか分かんねえぞみたいな感じでこう YouTube が出てきて、でそれが何なのかと思ったら、ショート動画でもなんか広告の収益が出ますよみたいな、今後は広告収入が入るようになったから ね、はい、君たちのためにそういう風にしてあげたから、なんかこの同意しろみたいなやつが出てきたんだけど、うちらなんかもうショート動画なんか全く縁のない
そう、ね、
これからはショート動画でいかに稼ぐかみたいな中で90分ぐらい顔も出さずにダラダラ喋るっていうことをやってる
しかもまた切り抜きしづらいね、
切り抜きそう、またなんかそうだよ、切り抜き配信とかもできない感じのやつじゃんこれって、本当にもう、ね、どこを切り取ったところでね、くすんだトークをしてるわけじゃないですか、どこを切り取ったところで何のこうねメリットにもならないのを、もうこうやってみんなありがたく聞いてくれてるわけですから、すごいよね。だからもう本当になんかこう YouTube に来ても全く時代についていけない感じがすごいするよね、ラジオネーム、ね、浜谷バスへの地獄感いいですね、それ大事にしていきたいね、バスへの地獄感を今後はもうね本当に、ラジオネーム眠い、最近一覧画面でショート動画いっぱい表示されますね、めちゃくちゃ出てくるもん ね今ショート動画ね、だから多分いろんな YouTuber の人たちが今後はショート動画でこう戦っていく中で、もうどうする、毎回8時間ぐらいラジオやる、もうこっちは向こうがショート動画だったらこっちはロングザレごとでもう8時間ぐらいもう薄めてしかももうそのトークのネタもそんな8時間分のね15本のトークのネタなんて用意できないから、2本のトークを8時間に伸ばしてやる、それぐらいもう時代と逆行したってね、別にねいいんだからさ。そういえば時代といえばちょっと最近びっくりしたのは、あのマックが値上げしますみたいな、
おお、はい、
すごいびっくりしたのがもうあれなのね、うん、ハンバーガー150円になるみたいな、
おお、
でさ、
ついに
そう、もう俺とか、まあ俺と笠原くんが若かりし頃なんてさ、60円ぐらいの時代があったじゃん、一回
ありましたね、
ね、もう60円の時代から考えたら150円まで上がっちゃうんだみたいな、でチーズバーガーもなんか180円だみたいなのも見て、でまあ、まあいろんな事情があるわけじゃん、今おそらくその、まあ、コロナもあったり、ね、うん、世の中まあいろんな事情があってこうどうしても値段上がっていかなきゃいけないみたいのは、うん、まあそこはしょうがないのかなと思いながらも、で150円でも別に安いわけじゃん、そんなさ、別にその外食の、ね、外食って考えた時に、だって今あれじゃん、別にコンビニの菓子パン1個だって100円ってあんまないでしょ、もう
そうね、
だ
い
た
い
110円120円とかで、もう高いやつは200円ぐらいすんだから、そう考えるとまあ別に150円だろうかと思うけど、どうしても60円の時代をやっぱ思い出しちゃうから、うん、2002年だっけな、さっき調べた60円だった時代だから、なんかまだそのなんかマクドナルドのそのハンバーガー安かったのもあるけど、俺と笠原くんの人生もまだまだこれからの時だから、2002年とか言っちゃうと、どうしてもその頃の方に引っ張られちゃうと、なんか150円かみたいなこう気持ちにすごいなっちゃうというか、まあさ、そういういろんなものが値上げするのはしょうがないよなと思いながらもさ、この間そのびっくり、まあそういう、まあ値上げとかそういうのでちょっとびっくりしたのがさ、あのうち車をちょっと買い替えるかもみたいな話が出てて、今すぐじゃなくてももうあとほんとちょっと 1年ぐらいとかでも買い替えようかみたいな、次の車検通したらちょっと考えようかみたいな、ずいぶん前から話してて、でまあ俺はもう全然普段あのスーパーペーパードライバーだから、もうペラペラのもう超和紙職人が丁寧にハンドメイドで作ったペーパードライバーだから、あのガッコンガッコンガッコンってあの木のなんかやつで
好きだっけあれ
好きで生み出した、まあ国宝級のペーパードライバーだから、俺は車をそんなねこうの乗れないんだけど、ね、乗ることがないっていうか乗れないんだけど、まあ奥さんはさ、その車よく乗るからさ、でその、うん、新しい車買おうかみたいな話をしてて、で、はい、一応その 狙っている車があるわけ。別にそんななんかめちゃくちゃ高級車とかでも全然ないんで、普通の本当ごくごく普通の車を、うん、あの2人ともちょっとデザインが気に入った車があるから、ちょっとそれを買おうかみたいな話をしてたんだけど、そしたらついこの間奥さんがあのその車検の見積もりを取るために、そういうなんていうの、こう車検の、まあ、車屋というか、整備工場みたいなとこが整備士さんとこ持ってって、でちょっとこの車を次は考えてるんですけど、あの結構やっぱ人気なんですかみたいな、この車種をちょっと考えてるんですけど今って結構手に入りづらかったりしますって聞いたんだと。そしたら、はい、今もしこの車を買おうとしたら、うん、最速で2年ですと。
おお
今注文して今注文して一番早くて2年後に手に届くかもなんだと。2年後にもしかしたら手に入るかもしれませんぐらいのレベルなんだと。もう2年後のお約束もかなりあやふやですけどみたいな、2年後のこともまだ全然切りがかってますけど、まあ、もし今すぐ欲しいんであれば今日にでもその買っていただけたら2年後にですね、あのお客様の元に届くかもしれませんみたいな感じなんだって今もう。で別にあれだからね、うちらが買おうとしてる車ってバットモービルとかじゃないからね、全然そういうそういうんじゃないからね別に。あのまあごくごく一般的な、まあ、あの、はい、車なわけなんだけど、でも今って本当にそのなんか車とかがもうなかなか手に入らない時代に今なっちゃってるから、もし頼んでももう最速2年ですみたいな。すごくない？ 2 年後に手に入る車今買うの結構勇気いるよね。2年後のことをイメージして。いやまあさすがに新車でなんか今日買って3日後に手に入りますとは思わないよ、なかなか、なかなか。でも2年っていうのはなかなかさ、
すごいね。
自分のこうイメージをするのもすごい難しいじゃん、2年後なんて。だって、ね、ギリギリ地球残ってるか分かんないわけじゃん、2年後なんて。もう全然もう太陽がちょっと早めに膨張しちゃってね、もうなくなってる可能性あるわけじゃん、もう2年かみたいので2人でさ、そうかみたいな感じで、で結局だから今その中古車の方がすごい今人気でみたいな。もうやっぱ新車を買おうとすると、別にその車だけじゃなくて、なんかこういろんな、車もそういう風に、あ、いやまさに、ラジオネーム岸くん、僕が欲しい車も2025年の3月以降って言われました。行こうって
行こう
ジムニーって車です。いや岸くん、実はね、うちもジムニーなんですよ、うちが欲しいの。そう
一緒なんだね。
そうジムニーなの。そう、 うちはもう奥さんも俺もそのジムニーって車がすごい好きで、デザインがもう可愛いよなってもう結構前から言ってて、でそのこう街中で走ってるジムニー見てはさ、いやもう何色にするとか言ってたわけ。いやもうどの色も可愛いなジムニーとか言ってたんだけど、そうなんだよね、ジムニーって今そんな感じらしいね。だからもう多分岸くんが言われたのと全くうち一緒だと思うよ。その2年後にもしかしたらお宅のジムニー来るかもしれませんけどみたいな。だまああれなんでしょ、多分世界に2人ぐらいしかいないジムニー職人がもう嫌になっちゃったわけでしょ。一人とは思わないけどね、これだけの台数のジムニーを一人で作ってるとは思えないけど、二人いるうちの一人はもう引退だって言ってね、もう今年の4月をもってもうジムニー職人のジムニーの窯の火を落とすってもう言ってるんですよ、もう職人さんは。全然、いやすごいよね、なんかもうこんな時代になっちゃったんだなみたいなのがさ、まあ、この間ちょっと喋ったけど、その自分のその趣味のギターの、そのギターアンプっていう、まあ要は音を出すためのスピーカーみたいなやつなんかも、もう別に普通のアンプ、普通の昔だったらどこの楽器屋さんにでも置いてあったような割と定番中の定番のアンプも今買おうとすると最速半年後とかなんで、手に入るのがもう、 昔だったら別にあれだからね、都内の楽器屋さん どこにでもあるようなアンプだからね、別に今日欲しいと思ったらお茶の水行けば大体手に入ったようなアンプも、なんか今やっぱりそのコロナの影響とかでそのアンプのスピーカーのパーツがどうしてもなくて、世界にね、世界になくてすごい話だけど、日本にじゃないから、ね、日本にじゃなくてスピーカーが多分あれでしょ、どっかで詰まっちゃってんだよ、もうこの物流が止まってるからスピーカーがもうちょっとなんかこうギギギギって出なくなっちゃってるとこが、スピーカーが詰まってる弁があって、そこがなかなかこうポンってスピーカーが出てきてくんないから、そう本当に5年前にそのアンプ買おうとしたら別に即日買えたものが最速半年とかですみたいな、もう納期が、でアメリカとかでああいうさギターのアンプとか作ってること多いからさ、どうしてもアメリカで作ったらアメリカの中で消費しちゃうから先に、だからもう なんとか確保できたのが日本に回ってくるかみたいな、でしかもその当時その時言われたのは、その半年後に手に入るアンプも結局半年後にもし余ってればこっちに回ってくるみたいなレベルですみたいな、アメリカ国内で散々回った後にちょっとポロッとはみ出たアンプを日本が確保できれば半年後にテントに並ぶかもしれませんみたいな、いやそういうなんかさすごいよね、なんかこう自分の欲しいものがそういう理由で買えなくなる時代来るとあんま思ってなかったから、
そうね、
すごいよね。ラジオネーム眠い、半導体不足のせいかな、半導体不足は今あれに来てるらしいんだよな、お風呂のボイラ
ー、ボイラー、
お風呂のボイラーが、そううちマンションをそのリノベーションするときに言われて、今マジでボイラー手に入んないんだと、で新築の人とかって本当に確保できないと半年間お風呂なしとかあり、あ全然あんだって今なんか、
マジか
半年間半年間だからあれでしょ、もう薪で沸かすしかないみたいな感じで新築のお風呂でもそれか一攫千金も兼ねてひたすら穴掘るしかないわけだよ今もう風呂入りたかったら。でうちはまあ中古マンションだったから、もともとついているボイラーがあったから、うん、まあ、給湯器か、給湯器があったからよかったけど、もしその給湯器が壊れちゃったら、うん、もう全然今手に入んない、なんかそれはなんか半導体不足のせいだみたいなことを聞いたけど、ラジオネーム岸君、白井さんご存知かもですが、中古ジムにどこにもいないです、パンダぐらいどこにもいないそう、もういないんだよ、もうもう中古のジムニーなんかももう絶滅危惧種でしょ、もうどこにもだからちょっとあれだよ、だからまあそういうの、岸君も俺もだからもうコツコツとコンクリートブロックひっくり返したりしなきゃダメだよ、隠れてるかもしんないんだから、どっかに中古のジムニーは、だからあの自販機のこう隙間とか見なきゃダメだよ、ちゃんとこうどっかに隠れてるかもしれないんだから中古ジムニーが中古も手に入んないってなっちゃうとさ、もうそのうちらが欲しい憧れのジムニーなんてのはこの先改善されるのかね、このね2年待ちみたいなやつとかね、いやすごい厳しい世の中になったなみたいのを、もうなんか ギターとかも今はなんていうの、オーダーで作るとめちゃくちゃ時間かかるみたいな聞いたな、でそれも結局そのパーツがないからみたいな、でびっくりしたのがそのパーツって言ってもさ、なんていうのかな、そのもうギターを作る木がないですって言われたらそらしょうがないわってなるじゃん、もう、もう人類の愚かな行為のせいでもうこのこの地球にもう木が7本しか残ってないし、7本中1本ギターにしろってのあんたどういうつもりだいって言われたらそりゃそうですよねって、もう木が残り7本しかないなら大事にした方がいいですねってなるけど、別に木とか、まあ木とかも実際いろいろあの希少な木とかはギターって手に入らなくなってきて、今すごい、あの新しいこう木材をこうなんていうの試してる時期なんだよね、結構ね昔からよく使われていたあの木材が本当に枯渇、世界的に枯渇してきちゃって、 あのアッシュっていう有名な木材があるんだけど、そのアッシュっていう木材はもう、まあ、ギターで使いすぎたってわけじゃないらしいんだけどね。で家具とかでも使われる木らしいんだけど、本当手に入らなくなっちゃったから、もうアッシュで作るギターは今後なかなか出てこないみたいな。でその大手のフェンダーっていうギターのブランドなんかはさ、もうアッシュっていう木材で今後は、レギュラーラインっていう普通にお店に並ぶようなギターでアッシュの木材をもう出せませんみたいな、もう作りませんみたいなことを言うぐらい、あの木材も実際足りなくなってきてんだけど、ただ、うん、別に木材不足だからってわけじゃないらしいんだと。そのパーツがないからだと。でそのパーツがどういうとこかっていうと、ギターの音量を絞るそのボリュームの中のこうボリュームを絞るためだけの機械みたいなところが、うん、もうどこにもないみたいな、その。だから多分、秋葉原のあの電気街とか探せば出てくんじゃないかなみたいな。別にだからあれだから、そんなギターのボリューム絞る機械って言ったって、そんなあれだからね、特殊合金でできてるとかじゃないからね、別にね。マジンガー Z と同じ素材でできてるとかじゃないんだからね。普通のあのラジオとかのボリュームみたいな感じの、ただ音量絞るための、そのポットってやれる部分が、やっぱこのいろんな流通が止まってる影響で手に入んないから、今新しいギター作るのもすっごい時間かかりますみたいな。いやなんかもうさ、なんかこうやって自分の生活になんていうの近づいてくると、なんか実感するよね、今すげえ世の中今なってんだなみたいのを。ミニマッチョくん、新築風呂なし、いやまあ実際あるらしいからね。なんかうちもそのやっぱり、あ、前も言ったっけ、うちの家まだ完成してないって話したっけ。
なんかチラッと言ってたね。
そうそうそう、実際うちまだ完成してないからね、あのキッチンの、収納の扉がまだ届いてないんですから、うちはキッチンにあるパントリーの収納の扉をなんかルーバーっていうその扉にしたんだけど、どうしても手に入んないっていう話になって、で最速で3月ですって言われてるから今すごい、 10月の終わりに完成した物件だけど、そこの扉だけは3月にならないと入ってこないみたいな。
すごいね。
すごいな。その車の2年もびっくりだけど、なんか今もうありとあらゆるものがそうやってなんか手に入りづらくなってんだなみたいのを、ちょっと今週すっごいしみじみと感じたというか。
改めてね。
そう。ねえ、あとはもう本当にね、本当にびっくりするぐらい働いてますよ私。
戻ってくるそこに。
いやいや。
そこに終始しますか。
もうそこに終始するんだけどさ、もう、はい、まあまあ毎日ね、入れる必要があるのか分かんないエクセルを数字を埋めるだけの人生にだんだんこれなってきてる。あ、ジムニーってやっぱ人気なんだね。ラジオネームヒムロック、ジムニーは人気ですね。ラジオネームカナタ、海外でジムニー5ドアが発表されましたね。5ドアっていうのはどこに1個足されたんだろう。俺あれごめん、俺ジムニーとかこう言ってるけど車のこと何も分かってないからね、言っとくけど俺車のことギリギリ分かってんのはタイヤで走るぐらいしか分かってないんだから、車のこと。多分だけどタイヤで走るんじゃないか。もしかしたら雪国はソリかもしんないけど、雪国はソリかもしんないけど前に馬はいないんだよね今の車って。
いないそうだね。
牛水牛。
いや
今水牛だっけ、車の前についてんの。ついてないんだっけ、今。
ついてない。
全然5ドアって言っても全然今ピンときてないよ。あの、4ドアがそもそもどこのドアのことをカウントしてんのかもあんま分かってない。もう、4ドア、あ、4ドアでもあれか、左右についてる、あの、前2個と、真ん中ら辺の2個みたいな。そうそう、はい、もう1個のドアどこにつけんだろう、5ドア。
後ろじゃないですか。
あれは、後ろの、だってさ、トランク、みたいなこう2台開けるあれはドア換算にならないでしょ、あそこドアだって、あれもともとついてるわけでしょ、後ろのなんか荷物入れるとこ、
後ろのやつがこう縦 に開くのが横になるイメージだったけど僕は
傘開くの全然分かってないじゃないの。
そう、
あ、そもそもラジオネームバイアンジムニーサンドアです。あ、どこだ、もう全然分かんない。サン、あ、今のジムニーはじゃあドアが3個しかない感じなの、真ん中、ね、真ん中に1個と左右に2個みたいな感じなの。もう車のこと全然分かってない
、うん、拾ってはみたけどふわふわだね。そう
そうそう、車の知識何にもないラジオネームあるかも、うちの父親大工やってるんですが、ね、材料がコロナやら半導体やら戦争やらで手に入らなくて施工にめっちゃ影響出てるらしいです。いやいや本当だから、もううちの家も、まあ、まだ完成してないとこもそうだけど他の部分もいっぱい変えたからね、その最初の設計の段階では、最初の設計の段階では これをこのパーツを使うみたいなさ、キッチンの水栓これ使うって話だったのが、やっぱ手に入らなくて、その水栓一つがもう手に入らないっていう話になって、もう違うメーカーのものを急遽探したりとかこうしてたから、いやーこれもうどうする、みんなで一回50年ぐらい寝る、ちょっとこんな、だってなんか思ってもなかったじゃん、別にさ、そのお金があっても手に入らないものが山ほどあるなんていう時代が来るなんてさ、正直お金があってもっていうと、まあその確かに僕の総資産7兆ですけど、7兆あってもだったらなんて、だったらなんて毎日一人で1時間2時間残って入れる必要のあるかわからないエクセルを入れてなきゃいけないの、7兆もあるのにおかしくない50年ぐらい寝ればいいんじゃないかな、一回な、みんなで、ね、もう冷凍睡眠かませば、もうちょっとさ、なんか普通に欲しいものが、まあ、すぐとまでは言わなくても、1ヶ月ぐらい我慢すれば買えるとかの時代欲しいよね、なんかね。まあ、すべてのものがってのは難しいかもしれないけど、その、なんかね、そうなってほしいなと思いながらも。あと、もう本当に、ついさっき見たニュースで、これ全然関係ない話になりますよ、急に。
はい。
何一つコロナとか戦争とか関係ない話しますよ。
はい、
ミツバチもボール遊びをするっていうニュースをさっ
き。どうした
全然関係ない平和なやつ来たでしょ、急に。いや、さっき見かけたのよ、そのニュースを。ミツバチもボールで遊ぶっていう
触れ幅
いやいや、もう暗いニュースが多いじゃないですか最近、やっぱりその ねコロナだ戦争だなんだって言ってさ、気が滅入るようなニュースが多い中、ミツバチも木製のボールで遊ぶことが分かりましたっていうニュースがあってい
や
でもね、これが面白かったのが、
はい、
そのまあ、もともと、そのなんか、ミツバチに、なんか、ボール遊びをさせる訓練ができるのか、みたいな実験だったんだと、最初は。ミツバチにも、なんか、物を教えることができるのか、みたいな。まあ、虫がどの程度そういう、こう、知性とかがあって、ボール遊びとかを覚えられるのか、みたいな実験を最初にしたんだと。で、すごい、まあ、シンプルな実験で、そのミツバチの、巣箱と、あと、餌がある餌場をまず一個ずつ作ると。で、その間を、こう、一本のトンネルでつなげるんだと。で、そのトンネルの途中に木のボールを置いとくんだと。で、そうすると、ミツバチは餌場、巣箱から餌場に行くときに、どうしてもそのボールの上を通るわけで、そのボールの上を通ったときに、ボールをこう転がしたりとか、乗っかったりするわけですよ。自然にね。餌場行く途中で。で、それをずっと繰り返すと、そのボールの上に乗っかれば、餌が食べられるんじゃないか、みたいな風に、要は、訓練付けられていくみたいなさ。餌のとこを向かう、餌場に向かうにはその木のボールの上に乗っからなきゃいけないみたいな感じで、要は習慣付けさせて、木製のボールにこう乗っかったり蹴るようにする訓練みたいなのをやってたんだと。で、実際それをやるとなんかこうボールの上で遊んだりとか、まあ、転がしたりとか歩いたりとかこう始めたんだけど、でもそれは餌場があるからなんでね、巣箱から餌場に向かう途中のボールだから必然的に餌食べたいからそのボール転がしたりしてたわけで、それ
は
わかるじゃん、なんかその動物の本能として。なんだけど、なんかこの実験を繰り返してると、餌がなくてもそのボールを転がすことがあると。餌場に餌とか全然用意してなくても、なんかミツバチがボールを転がしたりしてることがあるのが観察されたと。で、これは もしかしたら遊んでるんじゃないかみたいな、それは餌を欲しいんじゃなくて単純にボールで遊んでるなっていうことなのか、それともその餌をもらえることを覚えてて、なんかボールで遊べば餌がもらえるっていう風になってんのか、そのどっちなのかの切り分けがこうできないみたいな。でもこう報酬とかがない場合でもボールで遊んでいる姿が見られたから、もしかしたらこれは本当に虫もそういう餌とか関係なくただただ遊ぶんじゃないかみたいな。でまあいろいろちょっと検証しようみたいな話になったんだと。ですっごいさ、そのなんかまあ、科学的に実証することの難しさっていうのをその記事読んでと思ったのが、やっぱりそのね、動物がただ遊んでるって実証するのがめちゃくちゃ難しいんだと。まあ、動物とかまあ虫とかも含めて生き物がそれがなんていうの、なんか目的があってやってることじゃなくて、ただ遊び楽しいから遊んでるっていうのを実証するっていうのはすごい困難だと。まあ、やっぱだってさ、その生き物に聞くわけいかないわけじゃん。今何してんのって言って、今遊んでんのって聞くわけにいかないから、実証がすごく難しいんだと。で、まあ、今回はそのミツバチが遊んでるっていうのを実証するために、5つの基準を設けましたと。で、この5つの基準をクリアしてるって判断できたら、これは遊びだって言えるんじゃないか、みたいな。でその5つの基準っていう、まあ、要はこの5つの基準クリアすればそれは正真正銘遊びですと。でどれか1個でもクリアしなかったらそれは遊びじゃなくて何かのために行っている行動、遊びとは別のものだろうっていう、その5つの基準っていうのが1個1個ちょっと紹介していくけど、まず1つ目がこれすごい分かりやすくて、食べ物を手に入れたり異性を引きつけたりとか、まあ、何かしら目的がある行動ではないっていうのがまず1つの基準。それをすることによってご飯が食べられるとか、なんかメスを引きつけるとか、そういうなんか目的がある行動じゃないっていうのがまず一つ目だと。で二つ目が自発的に行っていることだと。それがなんかこう強制的にされてることじゃなくて、そのミツバチ自身から行っている、自発的に行ってそれ自体にやりがいがある行動である。これが二つ目だと。で三つ目がその遊んでいる行動そのものは普段のその食べ物探したり交尾しようとしたりする時の行動とは異なる。これどういうことかっていうと、要は木のボールを蹴るってことは普段のミツバチでやらないことなわけじゃん。これが例えば花に止まるとかね、なんかこうミツバチ同士でなんかこう毛づくろいみたいなするだと普段の他の行動と一緒だから独立して遊びとは言えないけど、普段の行動とは別の行動をしてるっていうのがまず3つ目で、今回だったらその木のボールを蹴るっていうのは普段はやらないことだからこれも当てはまるわけだと。で4つ目がたまたまそれを1回やっただけじゃないことを証明しないといけないんだと。たまたまボールを蹴ったじゃなくてね、偶然一回やったってわけじゃなくて何回もそれを繰り返し行っている、
うん、はいはいはい、
ただし型にはハマってないっていうのも条件なの。
なるほど。
ただの要は反復運動でもないっていう、ただこう癖みたいなさ、要は動物の本能的な癖で反復運動みたいのでこう行ってんじゃなくて、繰り返し行っているんだけど毎回毎回ちょっとなんかこう変えてる、こう動きを変えてるみたいなのが4つ目だと。で5つ目ストレスによる行動ではないということが必要、実証が必要だと。そのためにはその今回だったらミツバチがリラックスしている状態でもそれをやってるっていうことも実証されなきゃいけないと。なんか例えばすごいこうストレスを与えている状態だとそこからの逃避行動だったりとか、なんかこう自分のストレスを発散するための行動は別に遊びじゃないから、それはだからミツバチがもうリラックスしている、もう何の負荷もかけてない状態でもその行動を行ってればそれはクリアだろうとね。だっておさらいしていくと、一つ目は目的がないだと。まず食べ物とか異性とかのその目的がないと。で二つ目は自発的に行ってそれ自体にやりがいがある。で三つ目はその行動自体普段はやらないことね、食べ物をさ探したりとか交尾する行動とは違う行動をすること。で四つ目は偶然一回じゃなくて何回もそれをやってる、だけど型にはハマってない。で五つ目がストレスによる行動じゃないからもうリラックスしてる状態でもそれをちゃんとやっているって。うん、遊びのハードルめちゃくちゃ高くない？なんかもう なんかこの記事読んでたらだんだんさ、自分が普段やっている遊びって遊びって言えんのかなって気持ちになってきちゃって、だんだん。
いやそれ。
なんかそのいやしょうがないんだよ。科学的に実証するためには科学的にまあどれか一個でも引っかかっちゃうと。それは遊びじゃなくて、はい、あの本能、うん、本能でなんか例えば食べ物を取る、ね、食べるためにそれをやってる行動なんだとかさ、それはストレスからの逃避だとか、ね、それはたまたまその本能的な癖だとか言われちゃうから、うん、5つの基準があるんだろうけど、はい、この5つの基準全部クリアする遊び俺たちにあるかなみたいな気持ちになるまず1個目でもうあれだからね、モテたいとかダメだからみたいな、それモテたいとか今の時代だったらそれでいいねもらいたいとかダメだから、それは遊びじゃないからもうみたいなそうだよ、だって承認欲求が目的になったら遊びじゃありませんみたいなので、もう結構現代人はぐぬぬなとこあるじゃん、結構そう、そっかみたいな
急にね
急にダメダメダメ、そんななんかスクショに撮ってツイートするとかダメだから、それもうダメだからみたいな、その誰にも褒められなくても淡々とそれができるかみたいなとこですよ、はい、誰からも注目されなくてもこう、うん、それをただできるかっていうとこですよね、はあはあ、あと5つ目のさ、もうそのストレス発散でもないってなってきちゃうとさ、もうストレス発散もダメなのか、まあストレス発散っていうとちょっと語弊があるかもしれないけど、ストレスによるストレスから来る行動ではないっていう なっちゃうと、まあ人間でいうとこの、まあ要はストレス発散なわけじゃん、こういうのって、はいはい、極めてリラックスした状態でもそれを自発的に行ってるかみたいな話になってくると
ちょっと難しいですね。
ハードル高くない？こう遊びの基準厳しくねみたいな。で4つ目のその遊びはまあ繰り返し行うけど型にはハマってないっていうところもさ、試行錯誤はしなきゃいけないみたいな。
いろんなことやってみるってことだよね。
そうそう。でこれ一個俺、あ、この5つの基準クリアする遊び俺やってたなっていうのを思い出して、はい、これ何回もラジオで言ってるけど、うん、子供の頃やってた綺麗な泥作りは完全にこの5つ全部クリアしてると思うんだよね俺があの幼稚園の頃、幼稚園児の頃にやっていた、とろとろの綺麗な泥を作るっていう遊び、もう何回もラジオで喋ってるけど、あれは多分この5つ全部クリアしてんだよね、俺ね。あの、まず目的ないし、別にモテたいとか思ってないし、てか誰にも見られたくなかったし、むしろ。で、ちゃんと自発的に行ってたし、で、普段の行動とは違うからね、泥を作るってね。普段はそういう行動しないわけだし。で、繰り返し行ってるけど、めっちゃ試行錯誤してたし、あの時。水の配分とか、土の配分。で、ストレス発散でもなかったからね、別にね。あの、何にもストレス感じない中でもやってたから、あの泥作りはちゃんとこの5つの基準クリアしてたな、みたいな思い出して。これみんなあんのかな、みたいな。この5つの基準クリアできるような。
いやー、難しいよ、これ。
すっごいむずいよね、これ、この遊び。なんかさ、そこにだから社会的な目的とかあっちゃもうダメなわけだよ。それなんか友達をそれで増やすとか、うんうん、もう論外だから、そんなものはもう遊びでも何でもない。それはもう、うん、それも社、もうだってね、人間関係を作るための行動だから遊びではないって言われちゃうわけだから、うん、なんかすごいもうそいつにしかわかんないニッチな遊び出てきそうだよねそうじゃない、だってこの5つの基準をクリアする遊びなんてさ、とてもじゃないけど社会性はないわけじゃん、この
そうだね、間違いなくね
すごい聞きたいよね、この5つのハードルをクリアする遊びがどれぐらい世の中にあんのかみたいなでもまあそのミツバチをなんかその実験をこういろいろ重ねると、ちょっとメモったんだけど、その実験内容を、最初は最初はさっき言ったそのなんていうの、こう餌場に行くためにそのボールが途中にあってそれを転がすかみたいな話だったのが、次が1回目の実験と似てんだけど、その巣箱と餌場があります、2つのエリアがありますと。でその間にある道を2つに増やして、で片方にだけボールを置いて、で片方は普通の何にも置いてない通路、うん、
はいはいはい、
でそれでミツバチがどういう行動をするかみたいのを確認したら、うん、あの餌を食べた後も うん、実験に参加した45匹のミツバチ中37匹がもうご飯食べてお腹いっぱいになってんのにボール転がしをしてたと。だからもうご飯を食べるためとか全然関係なくやっぱりボール遊びをしてるみたいな、これはやっぱり遊びなんじゃないのかみたいな。でもまだちょっとあの実証するには実験が足りないからさらに実験を重ねて、で次がもうその今までの実験には参加していない完全の新人のミツバチを用意しましたと。42匹の、だからもう餌とか全然知らない、もうその木製のボールとの、あの餌なんか何にも結びついてないまっさらなミツバチを用意して、でその木のボールが置かれた部屋と何にも置かれてない部屋を2つ用意しますと。で今回餌とか一切置かないんだとね。で2つの部屋はなんか色分けはちゃんとしてあると、まあミツバチでも分かるように、まあちょっと何色かは書いてなかったけど、例えば赤色の部屋と青色の部屋みたいな、で赤色の部屋には木のボールがありますと。でしばらくその両方の部屋でミツバチたちを過ごさせた後にそのボールを取り除いたと。でミツバチたちがどっちの部屋を次選ぶかってなった時にボールが置かれてた方の部屋を好んで選んでたと、ミツバチたちは。だから餌とか別に関係なくボールが置かれていた赤い部屋の方にミツバチたちがこうわーって入ってったから、ボール好きなんだやっぱミツバチみたいな。でこうなるともう今回に関してはさ、別にボールを転がすことで餌を食べられるわけでもないし、そのそこでなんかこうね求愛行動してるわけでもなく、ただただボール蹴りたいっていう気持ちだけで。これはもうほぼほぼミツバチはボールで遊ぶんだろうっていう実証ですみたいな、まあまだ確実とは言えないのかもしれないんだろうけど、それ餌とかも関係なくボールのある部屋だみたいな気持ちで。こっちの部屋にはボールがあるはずだって。でもミツバチからしたらそう意味は全くないわけじゃん、そのボールを蹴るってことは、ね、別に目的もないし、でも自発的にはちゃんとやってるし、で普段の行動とは違うし、で偶然一回ボール蹴ったわけじゃなくていろんな蹴り方をしてると、そのボールもね、で別にそのストレス与えてるわけじゃないと、なんかこう外圧を与えてるわけじゃなくミツバチたちに自由にさせてるのにちゃんとボールがある部屋を選んでる時点でこのさっきの5つのハードルはクリアしてるから、これやっぱあいつらボール遊び好きなんじゃねえのみたいなところ。なんかでもさ、ミツバチもそボール蹴るの好きって聞くとさ、なんかその子供の頃石ころを蹴っ飛ばすみたいな遊びってのはあれすごい普遍的な遊びだったんだね。やっぱ生き物は生き物はみんななんかなんかを蹴りたいんだなみたいな。いやなんかすっごいこの5つのハードルをクリアするあなたにしかわからない遊びみたいな。周りの人から見たらそれは何が楽しいのってなるような遊びをちょっと思い出したら、あいいですね、ラジオネーム F 美穂、教室に落ちている鉛筆の芯をひたすら集める遊びをしてました。いいですね。別にその芯を再利用したいとかじゃないんだよね、別にね、その芯をこうロケット鉛筆の芯の代わりにするとかじゃなく、ただただひたすらで、別にそれをなんかこう通貨みたいな感じで貨幣みたいな感じで誰かとなんかねこう交換するとかじゃないんだもんね、ただただ集めるみたいなことだもんね。ラジオネームメイさん、ラーメンの油を延々とくっつけて遊ぶ、あこれとかだからそうかもね、その油をひたすらくっつけるとか。
これでミニマッチョさんと被るのがすごいよね。ラーメンの表面の油を合体させた
ミニマッチョ君もすぐ上に。あれはだから普遍的な遊びなんじゃない、ラーメンの油をくっつける、ね、もう一個ミニマッチョ君、三輪車ひっくり返したタイヤで雑草をすりつぶして薬草を作っていました。
ちょっとわかる。
でもまださ、薬草っていう発想があれば、なんか役に立つものを作ってるっていう目的になってくるんじゃない、このその薬草っていう、ただただすりつぶしてた方が遊びとしては純度が高いんじゃない、これは。ただ遊びの遊びの純度。ミツバチのそのボール蹴り遊びぐらい純度の高い遊びみたいな。なんかそのちょっと思い出したらで全然いいから、俺もう 泥以上の遊び思い出せないからな、どうしてもな。あれはでも純度高かったな。
そうね、純度高いね。
もう今 SNS の時代にこうなっちゃうと、もうさ、どうしても承認欲求が邪魔してくるとかあるでしょ。もう
結構ありますね、
うん、今だったら絶対アップしちゃうもん、泥。俺インスタにインスタに出しちゃうよ俺は、間違いなく。泥が落ちてる様を動画で、なんだったらスローモーションとかで撮って、なんだったらちょっとフリー素材のいい音源とかを使って、こうドラマチックな感じにしたそういうことじゃないんだ、やっぱ目的がちゃダメなんだよ遊びっていうものは。あ、ナツキングさん、横断歩道の白いとこしか踏んじゃダメルールとか、どうなんだろうねあれ。あ、まあなんかでも、もうちょっと意味のないことが欲しいよね、なんか
欲しいよね、何
もう一個、周りには理解されない感じの遊びみたいななんかさ、例えば猫科の生き物、ライオンとかさ、トラとかの、その子供の頃ってすごい遊ぶのは狩りの練習みたいな、聞いたことあるじゃん、はい、動物の、ね、まあ子供とかがああいうじゃれ合ったりするのはやっぱ目的があるんだよね。でもそれはそういうね、もっと結びつかないやつが欲しいよね、還元されないやつ別に自分に自分に何も還元されない、ラジオネームサニーボンズ、録画した F1 のオープニングだけ永遠と見てたあー、そう、まあ、なんだろうな、もう砂嵐だけをずっと見てたとかぐらいの、
怖い怖い怖い怖い
あ、ラジオネーム黒の、そう考えると遊びを仕事にって成立しないんですね。そうなんだよ、だから遊びを仕事にってなっちゃうと、もうその時点で遊びじゃないわけだし、そもそも、
うん、
遊びってのは本当に意味がないことをやっぱりなんだかわかんないけどやっちゃうみたいな感じでやるのが遊びなんだな、みたいな。ミツバチたちはなんかわかんないけどボール蹴りたいってなってんだよ、あのちっちゃいミツバチたちも。すごいほっこりしたニュースをついさっき見たっていう、全然前半のトークと関係ない。
よくそれで20分近く喋れるな
全然関係ない。だからどう、ああなるほどね、ラジオネームまだ見て、庭の砂場に水を入れて洋服のまま入って遊んでた、頭から泥水かぶる感じが気持ちよかった。だからこれさ、どの程度その体感的に気持ちいいみたいな要素が入ってくるかでも変わりそうだよね、なんかね。
そうね、うん、
そんなに気持ちよくないのに続けてるってのが一番もう香ばしいでしょ、その純度としては。別にそこでなんかこう、例えば体がほぐれて気持ちいいとかさ、暑い日に水を浴びて気持ちいいとか、そういうことも関係なくただやるみたいな感じの難しそうだな、こう。ラジオネームカニパン、純度の高い遊び、狂気と紙一重な感じがする多分そうだよ、ほぼ狂気だよ純度の高い遊びはあ、ちょっと思い出したらなんかね、送ってきてほしいな。いいね、それを紹介しても誰も理解できないっていうのがいいよね。その人の遊びをここで紹介しても誰もうなずかないっていうところがいいよね、すごく。はい、というわけでじゃあちょっとコーナー行きましょう。群馬をねいただいておりますからね、はい、笠原くん、ちょっともういい加減今週で決着をつけてほしいなと思っておりますけど、はい、それじゃあ今週も参りましょう、クイズ群馬を。さあ今週もクイズ群馬王の時間になりました、ね、このコーナーは去年の4月に群馬県 高崎市に引っ越した番組 AD 笠原君、誰よりも群馬に詳しい群馬王になってほしいということで、リスナーの皆様から群馬に関するクイズをたくさん送っていただいております。番組 AD 笠原君は一問でも正解すれば晴れて群馬王になれるというね、とても素敵なコーナーなんですけど、残念ながら AD 笠原君現在全問不正解ということでね、残念ながらまだ群馬王に慣れていないという、もうちょっとで1年になっちゃうんですけどね、なんかいつもクイズ正解するときは群馬クイズじゃないときに正解出しちゃうから、タイマークイズとかね、なんかそういう
例に出すのそれっていうのはちょっと
タイマーに関しては詳しいから笠原くん、ちょっとい
や
なんかこう群馬とは関係ないんだけどなこのクイズなっていうのを、ね、たまにそういうクイズ送ってきちゃう人がいるんだよね、なんか群馬と全然関係ないクイズたまになんだけど、たまにそういうこれ群馬関係なくないですかっていうクイズの時に、いやこっちもさ放送前バタバタしてるからさ分けてらんない時があんのよ、仕分け見せる時あんのよ、全然関係ないクイズをこの群馬の方に紹介しちゃう時もあんの、たまにだけど、そういう時に笠原くん正解出しちゃうからね、なんか違う称号は得てるんですけど、残念ながらまだまだ群馬には慣れてませんので、ちょっともういい加減今週こそね、群馬になっていただきたいなということで、じゃあ今週もたくさんいただいておりますので、笠原さん準備の方よろしいですか。
はい
はい、では参りましょう。ちょっと今私のセッティングをしておりますよ、少々お待ちください。
準備できましたかって聞いたの
それは今私が準備してるから、私がメールの画面を大きくしたりなんだりをちょっと今ね、ちょっと今操作を間違えて今少しテンパったから、
あ、そういうことですね。
そうです、笠原くんの準備を先に確認しましたよはい、じゃあ参りましょう。1問目、ラジオネームダイソー、問題。笠原さん、いい加減にしてください。いつ群馬王になるんですか。
すいません、
群馬に住んでればアーノルド・シュワルツェネッガーのこともモーニング娘。トゥートゥーのことも自然に耳に入ってくると思いますが、ここまで来ると本当に群馬に住んでるのかすら疑わしいです。ぜひ年内に群馬王大いについていただきたいと思います。さて、これまでこの群馬王のコーナーでは温泉、グルメ、四季折々に合わせたイベントなど群馬県の強みをたくさん再確認してきました。しかし王たるもの、群馬県の強みだけではなく弱みも知っておいていただきたいと思います。というわけで今回は同じ海なし県であり同じ北関東に位置する栃木県と比較していきたいと思います。ほう、まず交通面です。東京駅から新幹線を使うと群馬県前橋市まで約1時間半、さて栃木県宇都宮市まではどのくらいかかるでしょうかそうです、約50分です
はい、
では続いてエンタメ面です。
はい、
アニメツーリズム、訪れてみたい日本のアニメ聖地88かっこ2022年版にアニメの聖地として選ばれたのは群馬県は1か所、空よりも遠い場所のモデルになった群馬県館林市が選ばれました。一方栃木県はいくつあるでしょうか。
え、
アニメ聖地正解なんですよ。そうなんですね、2つなんです。秒速5cm、栃木県栃木市、実物大のガンダムの胸像などが飾られているおもちゃの町バンダイミュージアム、栃木県壬生町が選ばれました。さて、さまざまなアニメがある中でも最近流行りのアニメといえばちいかわですね。長野先生によるイラスト、なんか小さくて可愛いやつの略ですが、もともとはツイッターでの連載漫画でした。可愛いキャラクターとちょっとダークな物語が話題を呼び、今年の4月からアニメがスタートしました。 では問題です。そのちいかわのアニメ第6話友達どら焼きにてどら焼きの中に入っているのは何の案だったでしょうか。さあお答えください。笠原さん
あれ栃木は
え
群馬もないし、
いや群馬のクイズですよ笠原さん。栃木の話、栃木の話はしてませんよ笠原さん。気を確かに持ってください。栃木の話なんかしてませんよ。さあね、ちいかわのアニメ第6話友達どら焼きにてどら焼きの中に入っているのは何の案だったでしょうか。お答えください。ね、まあいろんなアニメがありますからね日本にはね。さあお答えください。
もうこしあん。
残念。そしておめでとうございます。新しいクモがまた誕生しました。
まあ、いやいいんだよだから。
ラジオネーム竹彦さん、新しい群馬になりました。正解です。ウグイスアン正解です。早いのよだからもう
早い
んだよもう。群馬もう前が誰だったかもちょっとあやふやな状態なのに、もう何代目よ今もう竹彦さん、もうこれ何代目、もう毎週出てるじゃん最近新しい群馬王が。さあ竹彦さん新しい群馬王になる、栃木王も兼任してますけどね今回の回頑張れば。あしかも竹彦さんやったちいかわ好きなんでって本当に知ってたんだよ。
知ってたんだ。
群馬県はもちろん、シュワちゃんもモーニング娘。トゥートゥーもちいかわも栃木県もみんなの発展を願っておりますということで、ね、ありがとうございます。笠原さん結構これ結構チャンスだったと思いますよこれ。だって何案だよ何案って聞かれていてね、なんしかも何の案だからね、何案じゃなくて何の案って聞かれたらもう絞られるわけじゃん、その ほぼほぼもう。
もう僕の中では二択でしたよ。
コシ粒、コシか粒、
コシか粒ですよ。
でもコシか粒だったら俺は何案って聞いてるわけで、何の案だからね。そうなるとすごい絞られるわけで、ウグイス案ちょっと考えれば出そうだったけどね。さあ
その前に
サービス問題だったけどな。はい、続いての問題参りますよ。続いての問題、はい、ラジオネームカニパン問題。本日1月14日と明日15日にわたって行われるものといえば大学入学共通テストです。かつてのセンター試験に代わって2021年度より実施されています、
はい、
その中でも多くの受験生が目指す群馬の国立大学といえば、
群馬の国立大学、群馬大、
そうです、群馬大学、通称群大です、はい、そして誰もが知る群大の卒業生といえば、井上武史先生です。群馬人であれば井上先生のことを知らない人はいません。そう、海、鯉のぼり、チューリップなどの童謡を手掛けた偉大な作曲家なのです。これらの唱歌は日本の四季とともに歌い継がれてきました。馴染みやすい曲調とストレートな歌詞に心打たれた園児も多いのではないでしょうか。咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ赤白黄色。さてこの歌詞から連想されるもの、大人の笠原さんならお分かりですよね。そう、 RCA 端子です。HDMI に慣れてしまった園児の皆さんには馴染みがないと思いますが、かつての家庭用ゲーム機で 遊ぶ時にテレビの裏側に繋いでいたあの端子です。実はあれも通称チューリップと呼ばれていました。あの端子は用途ごとに色分けされており、赤はアナログ音声信号のステレオ右、白はステレオ左、黄色はコンポジット映像信号を示しています。
はい、
では軍大のスクールカラーであるシコン、これは紺色がかった深い紫ですね。スクールカラーであるシコン元い、はい、紫色の端子は何を示しているでしょうか。お答えください。さあ RCA 端子の紫色、ね、
え、
RCA 端子の紫色は何を示しているでしょうか、ね、やっぱこう我々に馴染み深いのはね、赤白黄色ですけどね、
はい、
実は RCA 端子ってのは赤白黄色だけじゃないんですよ。あれあくまで RCA 端子ってのは端子の名前ですからね、ただのね端子の、
はい、
いろんな色があるわけですよ、
はい、
紫色の端子は何を示してるでしょうか。
あんの
あるんですよ、当然ご存知だと思いますよ。だって群馬大学のスクールカラーだよ、ご存知でしょこれは。ね、赤はステレオ右、白はステレオ左、黄色はコンポジット映像。さあ紫は何でしょうか。
え、紫の端子なんて、え、マウスの端子ぐらいしか思い浮かばないんだけど。昔の有線の紫色だったよね。
あのボール入ってた頃のマウスでしょ。ボール。
そうそうそう。
あれでしょ。マリオペイントの頃のマウスでしょ。
頃のやつ。それパソコンにつなぐやつ。
マウスでいいですか、笠原さん。RCA 端子の紫マウスでいいですか。
紫でしょ。
紫です。RCA 端子ですよ。RCA 端子。
RCA 端子紫。あ、全然ねえや。マウス。
マウスでいいんですか。
マウスです。
残念。正解はサブウーファー。
サブ。何それ。
サブウーファーは約 100Hz 以下の超低音域のみ担当して再生するスピーカーです、あの車とかに積むやつでね、ブンブンブンブン言うやつね、ホームシアターとか作る人がね置くやつですよね、サブウーファーね、このどっしりとした低音の土台があってこそ心にググッと迫る響きが生まれます。入試に臨む皆さんの頑張りがサブウーファーとなって群馬の未来に美しい音色を響かせてくれることを願っています。うまいことなんかうまいことつなげたけどうまいことつなげたけどなんかいい話風にしたけどなんかサブウーハーのようにね、そうサブウーハーのように群馬に低音を響かせてくれることでしょ。では本日最後の問題です。本日最後の問題、はい、ちょっとねこれねもうほんと申し訳ないんだけど、先週ね紹介できなかったんですよね。先週紹介したかったんですけど、放送開始のちょっと直前にねいただいてね、ちょっと整理ができなくてね今週になってしまったんですけどね、ちょっともしかしたら先週あれと思った人もいるかもしれないんですけど、続いての問題はもちろんこの方、ラジオネームゆうゆう、
はい、
問題。皆様新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
お願いします。
ところで笠原さんはお正月の風物詩といえば何を連想しますでしょうか。おせち、初詣、年賀状、うん、いや寅さんでしょう。
お
監督山田洋次、主演渥美清による国民的人気映画男はつらいよといえば、1969年公開の第一作以来これまでに全50作制作されている長寿シリーズであり、主に90年代まではお正月映画の代名詞として長年親しまれてきたようですね。親しまれてきましたよね。そうで昔はそうね、お正月映画といえば男はつらいよですからね、そして群馬県高崎市の老舗映画館 高崎電気館では寅さんシリーズの中でも屈指の人気作2本を今月2日から1週間限定で上映しています。こちらの企画には寅さんを見て初笑いし元気な2023年を迎えてほしいという高崎電気館からの温かい思いが込められておりますので、ぜひ笠原さんも劇場に足を運んでみてください。これちょっと終わっちゃってんだよね、もうね1週間限定だからね。ちょっと来年は笠原くんぜひ行ってほしいな。ちなみに、
はい、
お正月映画とは基本的に前年の12月に封切られる作品のことを指しますが、なんと今年は群馬県にまつわる日本のお正月映画がございますよ。それが辻村瑞希さんの同名小説を映画化した劇場アニメ作品鏡の古城です。監督を務めたのはクレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲やカッパの空と夏休みなどの傑作群で知られている群馬県館林市出身の原圭一さんです。また他にも今年度のお正月映画は超大作が目白押しなので、寅さんだけでなくこちらもぜひチェックしてくださいね。さて遡ること33年前の1990年にはあのお正月映画が全国で大公開されているのですが、もちろん笠原さんはチェックされていますよね。そう、アーノルド・シュワルツネッガー主演の SF 超大作トータルリコールですよね。ではここで問題、
はい、
トータルリコールといえば大きな探知機を鼻から取り出すシーンが有名ですが、実はそのシーンの前に主人公クエイドは探知機の電波を妨害するための対策を一つ実施しているのですが、その一風変わった電波妨害対策とは一体何だったでしょうか。さあお答えください。
覚えてる
ね、お正月映画ですよね。お正月映画といえばね、今年はもう群馬県にまつわるお正月映画、いいですね。ぜひ皆さん鏡の古城見に行きましょうね。原監督といえばもうね、名監督ですからね。クレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲、ほんと名作ですからね、これね。僕はもうポロポロ泣きましたけどね、まあ、そんないろんなお正月映画がある中でもね、やっぱ33年前といえばトータルリコールですよ、ねラジオネームあるかも、本当にこのラジオはトータルリコール見てることが前提で話が進むな前提ですからね、トータルリコールはもう前提なんですよ、デフォルトなんです。これはもう前提条件としてトータルリコール見た後じゃないとこのラジオ聞けない仕組みになってますから、もちろん笠原さんもね今年のお正月はトータルリコールを見てると思うんですけどもさあね、あの鼻から探知機を出す有名なシーンありますけど、そのシーンの前に主人公クエイドが探知機の電波を妨害するための対策を一つ実施しています。その電波妨害対策とは一体何だったでしょうか。さあお答えください。
電波妨害対策、うーん、覚えてないぞトータルリコールなんて
またまた笠原さんはご冗談をこんだけ毎週、ま、なんだったら先週1週分あったわけですから、トータルリコールブレイクがあったわけですから
時間が空きゃシワちゃん見てると思わないでもらえますか。
トータルリコールのための時間はいくらでもあったはずなんですから笠原さん。さあ電波妨害対策なんでしょうか。
アルミホイルで頭を巻く。
惜しい、残念、正解は濡れたタオルを頭に巻くでした。
濡れタオル
効果があったのかわからないけど、濡れタオルを頭に巻くが正解でした。
電波でしょ
電波です、
シワちゃん。
いやラジオネームサニーボンズ、頭にアルミホイル惜しかったね。ラジオネームミニマッチョくん、アルミホイルで包む惜しかったな。みんなアルミホイルじゃないんだな。
そうだよね、アルミホイル ルだよね。そうだよね、みんな。
何やってんだよみんな。これ終わったらちょっとみんなでトータルリコール見返すぞ全員で。ちょっとトータルリコール3本だ今日は。もうこの後3本いくぞ。3本、
3本ドック
たるんでるからこうなるんで。お正月休みでトータルリコール、トータルリコールを毎日 2回を必ず見ろって言ってきたよな先生な。冬休みの間なまらないように朝晩必ずトータルリコール見ろって先生言ってきたよな。やってきてないだろ笠原、笠原やってきて、ミニマチやってきてないだろ、サニーボンズもやってきてないだろ。だからこういうところに出るんだよ、こういうところに細かいミスが出るんだよ。こうやってどうするんだよ冬のインターハイ、それで乗り越えられんのか。それで朝まで 3本だよトータルリコール3本。
同じでしょ、だってワンツースリーとかないじゃんあれ。
だ間一回 リメイクのやつ挟んで、あの微妙だった、微妙だった。わざわざ映画館まで俺は見に行ったけど微妙だったの。リメイクトータルリコールも
挟んでいいんだ。
見る必要全くないと思うけど、リメイクトータルリコール。いや残念でしたね。正解は濡れたタオルを頭に巻くでした。笠原さんも誰かに後ろをつけられていると察した際にはぜひ使ってみてくださいね。さて今週のシュワルツネッカーインフォメーションですが、例によってまたしても休刊となります。では最後に今年もタイムマシン部のますますのご活躍を祈って一発景気よくいきましょうか。では笠原さん、あとはお任せします。大きな声ではっきりと申し上げてください。私からは以上です。じゃあ笠原さん、今年もよろしくお願いします。はい、一発お願いします。
カバンにするぞ。
ありがとうございます。ね、今ようやく2023年が始まりましたね。カバンにするぞ。
本当に定番の挨拶になりつつある。
定番の挨拶ですよこれは。もう定番の挨拶ですし、後から並んだ人は全く意味がわからないってやつですよこれ。ある順番の以降から並んだ人は何を言ってんだこの集団はってみんなすごい言ってくれてんだけどコメントで。
ありがとう。
ナツキングさんカバンにするぞ、ミニマッチョ君カバンにするぞ、ジュカコさんカバンにするぞ、よしみんなカバンにするぞ、ね、カバンにしてこう。というわけで、残念ながら笠原さん今週も全問不正解ということでね、もう本当にどうなってんだって話なんですよ。もうね、まだまだね、群馬に関するクイズ募集しておりますので、どんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。またちょっと今日トークでも出ました、5つのハードルをクリアする自分にしかわからない純度の高い遊び純友ですよね、略して純友。純友思い出したらちょっと送ってきてほしいな、純友な。純度の高さがちょっと欲しいのでね、どれぐらいの純度か私が判断しますので、純友ありましたら送ってきてください。すべてのメールはメールフォームで送ることができます。メールフォームのリンクは白井のツイッターの一番先頭か、または YouTube の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただいて、どんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。メールアドレス直接入力していただいて送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはタイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そして番組 AD 笠原くん、告知どうぞ。
はい、ありがとうございます。配信ソフトミクチャというところで V ラバーをやらせていただいております。放送の最後に相変わらずカバンにするぞと言ってますんで、一緒に言いましょう。ツイッターから遊びに来てください、お願いします。
さあぜひね、笠原くんにカバンにしてもらってね、カバンにするぞということで昨日見た、動画っていうか TVer で見れる番組で、このテープ持ってますかっていうタイトルだったかな。そういうなんかこうテレビ番組があって、伊藤聖子さんとかが出てるんだけど、でどういう番組かっていうと、なんかテレビが開局して69年だったかな、確か69周年かなんかで、で昔のその古いテレビの昔放送されていたテレビのビデオテープ持ってる人いたら送ってきてくださいみたいな 番組なの、うん、でもう今から40年ぐらい前に深夜に放送されてたこんなバラエティありましたよねみたいので送ってもらって、うん、それを見ながらいろいろコメントするっていう番組があるんだけど、まあまあちょっとこれもうあの先にね軽く言っちゃうと、まあツイッターでかなりもうバズってたから知ってる人多いかもしれないけど、うん、まあぶっちゃけこれホラーなのよ、ホラー番組なの実は。でまあ、うん、モキュメンタリーみたいなやつなのね、要はそのドキュメンタリーチックなホラーなんだけど、その昔40年前に放送されていた、深夜に放送されていたそのテレビ番組っていうのがこう、うん、週を追うごとにだんだんみんな様子がおかしくなっていくみたいな。でそれがなんかね、視聴者にこうビデオを投稿してもらって、それになんかいろいろコメントするみたいな番組なんだけど、その送られた映像がちょっとずつ気持ち悪いものになってきて、で最初スタジオでコメントをしていた人たちが最初は普通のコメントしてたのよ、うん、なんか賑やかでいいねとか、なんかそんなことうちの番組に聞かれても分かんないよとか普通のコメント書いてたのが、だんだん本当意味分かんないこと言い始めるわけ。なんか普通の、うん、なんかこうその視聴者投稿のビデオ見た後になんかこのままだと爪の先が黒くなるねとか、何言ってんのこの人みたいな、急に爪の先黒くなるとか、あそういえばもう窓の外がすぐそこですねとか、なんか全く意味の分かんないこと言い始めるわけで、それに対して誰も突っ込まないみたいな、なんかその意味の分からない会話をしながらも、その番組の中ではその会話が成立していくっていう気持ち悪さなんのね。でどうやらそれがなんか送られてきた動画によってだんだんみんながおかしくなってきちゃってるみたいな、なんか呪われてきちゃってるから、意味のわかんない会話でも誰もそこに触れないみたいな。でしかもそれがさらにこうメタ的に、現代の伊藤聖光さんたちもだんだんおかしくなってくみたいな、その昔の映像を見てて、最初はいやなんか昭和の番組って感じですねとかこう言ってたのが、だんだんこうなんか汚染されてきて、昔の映像を見ながらもなんかこう全く意味のわかんないことを言い出すの、なんかもうブツブツと、カバンにするとちょっとその感じになるよねこのまま。
長えし怖えし
カバンにするぞはもうさ意味のわかんない
わかんないけどね、一回一回説明してからね僕なんだったら
キムマロンさんありがとうございます、パチありがとうございます、ありがとうございます、本当にもう長かったね今説明が、長かったね急に怖いのぶっ込むしね笠原くんの長いし怖いしキムバロンさんありがとうございます、5階のレストラン入場おめでとうございます、ありがとうございます、私が入ったのは5階のレストランなんでしょうかね、それとも地下2階なんでしょうかね、もしかしたらね地下2階のあのなんか分電盤とかある部屋かもしれません、私が今入ったのいやまあね俺はねそのあのこのテープ持ってますかはそこまで正直怖くなかったね見ても、
あ
まあ難しいバランスがやっぱ難しいかなとか思いながら、あの全然発想も面白かったし、まあ、番組自体面白かったんだけど、もうちょっとこうなあのさりげない方が怖かったかもなとか思いながら見てて、笠原くんちょっとぜひ見てください、あの
遠慮します
TVerで見れますので、
はい、
カバンにするぞはさ本当にでも外部の人からしたらさ全く意味が分かんないのにこの番組の中では当たり前のように使われてるみたいななんならヤックデカルカルチャーまだわかるわけじゃん、マクロスとか知ってる人はさ、日本のサブカルチャー詳しい人はさ、ね、あー懐かしいな、うん、ヤックデカルチャーみたいな、あーなじゃあ驚きとかの意味で使ってんだなってなるけど、カバンにするぞはマジで意味がわかんないのに挨拶で当たり前のようにじゃあ今年もカバンにするぞって言ったらこのあれタイムマシンってなんか呪われてる感じなのかなみたいなというわけで、あの地下2階の分電盤とかがある部屋からね、はい、あの私もこれから頑張っていきますので、はい、というわけでタイムマシン部の帰り道は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は1月の21日 土曜日23時からとなっております。そして、今週の水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございますので、ぜひぜひ生放送ご参加ください。いやー、ちょっと準優欲しいな。
準優
むずいかな。でもいやいや、でも何でもいいよ、本当何でも、別にそこまで純度高くなくても、あのこうすればもっと純度上がったんじゃないかみたいな感じでもね、
はいはい、
紹介できるから。
そうですね、
準優結構
準優も呪われそうだな。
準優呪われそうだな。ラジオネーム、ナッツキング、あとトゥワイスの話題が入ってればほぼタイムマシン部詰め合わせみたいな放送だったな。タイスはね1月20日に新曲出ますから、私はそのために生きてますから今ね、そのために地下2階のあの薄暗い部屋でエクセルをいじってますから私はね。
そうか、ってことは21日すげえことになるってことですね。
21日大丈夫、遅れないかな、俺遅刻しないから心配ですね、ラジオにもうね。ずーっと聞いてるだろうから新曲ずーっと。なんか今10秒だけとか公開されてんの、その TWICE の新曲が。10秒もないから、ほんと5秒だけみたいな、サビの一部みたいな、繰り返し繰り返し聞いてますから、その5秒
10秒とか5秒、
ほんとその一瞬のサビの一節を延々と繰り返し聞いてますので、そんな感じで私は毎日頑張って生きてますので、はい、というわけで、はい、今後もね、今後もって急になって今後もってまとめ方今後もよろしくお願いします。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。